こんにちは、みかんだよりです。この番組はダウン症の高校生みかんちゃんの日常とその障害に関してお話をしています。今回は先日朝一で放送されたうちの障害ある家族が大人になりましてというのを見てという話をさせていただきます。ちょっとね、リアタイでは見れなかったので NHK1、でしたっけ、プラス1になったんですよね、の方で後から見ました。やっぱりね、なかなかちゃんといっぱい特集がされていていい番組でしたね。私の大好きな岸田奈美さんもね出てましたし、舞台そこの番組にはねいらっしゃってなかったんですけれども、その弟さんの亮太さんがダウン症でいらっしゃるので、そのね亮太さんのエピソードとかも一緒に出てたので、とっても私としては楽しめる番組でした。また金沢翔子さんもね出てらっしゃって、金沢翔子さんの今のカフェでのね様子なんかも映っていまして、ちょっとね私も昨年の秋冬でしたっけ、彼女のカフェに行ってきたので、それでねその時の様子なんか思い出しながらこうにまにまってちょっと思っていました。ですけどテーマ自体はね、なかなか大変な、その大人になった時のサポートがなかなか得られないっていう話でね、18歳の壁っていうのがあるよっていう話でしたね。とにかく18歳で何が起こるかっていうと、高校を卒業するわけですよね。そうすると放課後等デイサービスっていうのが終わってしまうわけなんですよ。放課後等デイサービスっていうのは、老人の、ね、デイサービスとはまた違うんですけれども、そういう障害のある人たちが学校の終わった後、放課後ですよね、その時に利用する場所なんですよね。なので、そのいろんな事業所によって形態が違うんですけれども、学校とかに迎えに行ってくれて、そして夕方ね5時半とか6時ぐらいまで預かって、そして家の方、自宅の方まで送ってくれるっていう事業所もあるわけなんですね。なので障害が重い方のが利用する事業所とかは結構そういうね送り迎え送迎付きの事業所を利用されていて、そのおかげで親がね働けるっていうの要素が結構あるわけなんです。学校自体はね3時半とかに終わったりとか、曜日によっては2時半とかに終わったりしますよね。それでその後その5時半とか6時まで預かってくれるわけですので、そこしかもねこう安全に送迎をしてくれるっていうのがあるから、なんとか仕事を続けることができるわけなんです。それがその18歳になってその放課後デイサービスがなくなってしまうと、昼のねそういう昼に行くところっていうのはそういう作業所、と言われるようなところだったりとか、あるわけなんですけれども、そこの終わる時間が結構早いね。それこそ2時半とかに終わってしまうと、そこからじゃあもう親はその時間までしか働くことができないとかね、そういうことになってしまうということがね一個の問題になっていましたね。本当にその大人になった時までにどういうことがをできるようにさせておくべきなのかっていうことを本当にね考えさせられました。もう、医療的ケアとかねも必要で、もうどうしようもなくその親とか誰か必ずいなければならないっていう状態だと、もう本当にこの問題は避けようがないわけなんですけれども、うちぐらいのダウン症の子とかですと、ある程度教育することによって留守番ができるようになってくるわけなんですよね。なのでそれをいかにその18歳の壁が来るまでに仕込んでおくかっていうところがね大事になってくるんだろうなっていうふうに考えています。幸いというかね、うちのみかんちゃんは比較的ダウン症の中では軽度と言われる方なんですよね。その中学に上がった段階で その療育手帳の取り直しをしたんですけれども、まだ軽度判定のままだったんですね。もうまたこれが成人した時にもう一回ね、最終的な、取り直しになる、18歳になった時に取り直しになると言われてるんですけれども、一応だから最高のところまで軽度の判定できてるんですね。軽度って言ってもね、本当にもうあと少しで中度になるので、本当のグレーゾーンの人とかね、その今までみかんちゃんと一緒に、中学時代に過ごしたそういう、支援級のお友達の中では、もう本当にグレーゾーンの子とか、手帳は取れないよねっていうね、そういう子たちと比べるとね、やっぱり圧倒的に勉強はできないし理解も遅いんですけれども、それでもね、こうやれることはすごく増えてくるんですよね。そう、それでなので、そこをね、どれだけ伸ばしていけるかっていうところにかかってるなっていうふうに本当に思いました。その岸田奈美さんのね、弟さんの亮太さんがそのグループホームにね入られて、それはね、その時入られたタイミングっていうのは、ちょうどそのお母様がね、大病にかかって入院されて、そしておばあそこ一緒に住んでて、その守って子供たちをね、子供たちって言ってももう大きいんですけれども、その龍太さんとかを守っていたはずのおばあ様も認知症になっちゃって、それで奈美さんと龍太さんがいるわけなんですけれども、奈美さんが結局大黒柱なわけですよね。お金を稼げる人は奈美さんしかいないわけですから、奈美さんは仕事に行かざるを得ない、文章を書いたり、どっかテレビに出たりとか、いろいろそういう仕事で動かざるを得ないわけなんですよね。そうすると、もう亮太さんを見守れる人がいないっていうことで、もう仕方なしにそこの時期頑張って、グループホームに入られたわけなんですよ、ね、だけどその幸いというか、グループホームに入ったことによって、亮太さんはもう言語能力がね、そこから開花してるわけなんですよね。なんかLINE とかでやり取りをしている文章の書き方もね、どんどん上達するし、口でのおしゃべりもどんどん上達するし、やっぱり家族でね、ほとんど何も言わなくても分かってしまう、今この人はこれが欲しいんだなって分かってしまうような状況から、ちゃんと口で伝えなくては分からないっていう、そういう友人関係、対等な友人関係を得た時に、やはりその言語能力はやっぱ伸びるんだなっていうのを、こうまざまざとね、その例を聞くと感じさせられるわけなんですよね。そういう、なので、もうどれだけ、障害っていうのがね、ある程度その知的水準っていうのは低かったとしても、ある程度社会的なものっていうのは伸びていくわけなんですよね。それをね、信じてコツコツといろいろと教えていくしかないよなって思うわけなんです。なので料理もね、ボソボソ教えなきゃいけないなと思ってますし、今はもうね、電子レンジは使えますけれどもね、火も私たち親が見てる前では一緒に火つけたりとかして、フライパンとかを使わせてます。ですけど、完全に一人の時にはまだね、させてないんですね。ちょっと周りに何かあるとか、気を使わないでこう火をつけてしまったりすると危ないですからね。なのでまだちょっとやらせて、完全な一人ではやらせてないんですけれども、そういう、とにかく一人の時間をちゃんと過ごして安全に過ごすことができるっていうことをね、どんどんスキルとしてはつけていかないといけないなっていうふうに、本当に考えましたね。はい、みかんちゃんね、今もう高校1年生になって、もうこれで頑張って学校に通ってるんですけど、前回の時に話をしてますけれども、なかなか電車の中で寝ちゃうのがやめられないんですよね。そう、学校の授業中とかもどうもね、眠そうにしてる時もあるらしくって、夜がねちょっと今遅くなっちゃってるのが良くないんですよね。なんかお風呂に入るのが妙に長いんですよ。 お風呂が1時間とか平気で入ってて、それで寝る時間が11時過ぎてしまうとかね、そうなったらもうね朝も早いわけですから、もう睡眠時間足りないですよね。そうもう本当にどうしようもないですねって思うんですけどね、ここで自分の胸に手を当てて考えてみると、私自分が子供っていうか高校生の時寝てばっかりだったんですよ。本当に自分の猫って思い出すとね、ひたすら寝てたんですね。授業中寝てました。そうもう本当にそうだから友達にね、あなたはいつも寝てるか走ってるかだねって言われたんですよ。その走ってるっていうのは休憩時間になるとなんか別のお友達のところにこう行ったりとか、結構せわしなく動いてるわけなんですよ。なんですけど授業中は寝てるっていうことで、寝てるか走ってるかだっていうふうに言われたのが今でもね記憶に残ってるくらいずっと寝てたんですよ。それ考えるとね、なんか人のこと言えないな、もう親子だなって思っちゃうんですよね。もうそれでもうねえ、どうしましょうね、困りましたね。だけど本当にね、やっぱりね学校1時間かけて行って、しかもその1時間のうちの最後、1時間10分ぐらいかな、最後のその、電車降りてから学校着くまでの15、6分もうちょっとかかるかなぐらいの最後坂道っていうね、その道が結構歩くと疲れるんですよ。この前私みかんちゃんを一緒に送って行って、で一旦家に帰って、でその後、バレエを行ったんですね。私バレエもやってるんですけど、もう本当に体も硬くてどうしようもないんですけど、大人バレエやってるんですよ。それをバレエをやって、それでその終わってからちょうどもうまたみかんちゃんを迎えに行かなきゃいけない時間になっちゃったから、もう慌ててまた迎えに行ったんですね。2往復したんですよ。もうそしたら本当にもう夜ヘトヘトになっちゃってね、もうあっという間になんか夕方寝落ちしちゃったんですよ。夕方っていうか夜ね、それでろくに食事も作らずにね、もう本当にここまでクタクタになるかっていうぐらい、ちょっと自分の体力のなさと、やっぱりこの通学結構疲れるなっていうのを身に染みて思ってるので、みかんちゃんが寝ちゃうのも仕方がないなって思いながら、どうしよう。ということでね、全然話が違う方に行ってしまいましたが、まだまだねちょっと一人通学っていうのにはまだちょっと慣れてませんですけど、来週ぐらいにはね一人通学に、完全な一人通学、今はね行きだけ送ってってるんですね。帰りは一人で帰ってくるんですけど、完全一人通学になれるといいなって思ってます。ということで最後までお聞きいただきありがとうございました。良い一日をお過ごしください。さようなら。